心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、本日第27回目のゲストは、熊本発達支援親の会メダカ代表の前田恵子さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間になりました。12月になりまして、今年最後のお客様をお迎えして放送させていただきます。今日は、熊本発達支援親の会の、メダカの代表であります前田恵子さんに、お越しいただきました。恵子さんの方は、恵子さんってなんか久しぶりに思っちゃったらいけないかもしれませんけど、前田さんは発達、障害の、親御さんの、まあ、支援をされているということでございますので、今日はそういうところのお話を伺いながら、番組を進めてまいりたいと思います。それでは早速でございますけれども、はい、自己紹介と、メダカの少し紹介をしていただけますか。
はい、はい、熊本発達支援親の会メダカの代表しております前田恵子と申します。はい、今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。私自身が11年前に今大学生高校生中学生の我が子の、発達障害という診断を受けました。で、主治医の勧めによりまして、このメダカの会を勧められてですね、入会したのがきっかけで、はい、5年前から代表を務めさせてもらっている会です。で、メダカの紹介をちょっとしたいと思います。はい、はい。メダカという私どもの団体は、1990年に朝日新聞の LD の講演会を機に親が集まりまして、もう25年前のことなので、全く LD っていう、知識自体があまり世の中に広がってない時代でしたので、親が集まりまして子どもたちの療育の場を作りたいということで、1992年に熊本 LD 自社親の会メダカという名称で発足しました。で、そこで県内の医療教育に関わる専門家の先生方がボランティアで、はいはい、協力してくださって、子どもたちの指導の場と親の相談の場ということで、まあ、そこから先生方もいろんなことを学んでいこうというふうな形で、いろんなスタッフの方々の向上心がこう融合しまして、はい、で、1993年に小学生を対象としたメダカグループという療育が、スタートしました。で、今それから25年経ったんですけど、はい、特別支援というのが結構広がりを今見せてますし、福祉的にも発達障害の認知が広がってきましたので、はい、2012年に熊本発達支援親の会という形で会の名称を変更いたしました。
あ、そうですか。
はい。
で、メンバー的に何人ぐらいいらっしゃ
るんですか。今ですね、会員数が33家族ですね。
あ、そうですか。
はい、はい。
あ、じゃあその中の、代表として33家族の方々のお世話をされてるということですか。
はい、
はい、 具体的にはどんなお世話になるんですかね。は
い、設立当初からですね熱心に子どもさんに携わってくださっている国際医療福祉大学の日田勝子先生という先生がいらっしゃるんですけど、はい、その先生の下で、はい、感覚統合療法ですね、
はい、
これは3歳から中学生までの子どもたちを対象として、
はいはい、すいません、はい、素人なんでよくわかんない感覚っていうのは、はい、人の、あの感覚ですね、
はい、
人間の感覚の感覚、
はい、
で統合っていうのは合わせていくっていう、
はい、
両方
そうですね、はい、人間の、普段私たち意識してないですけど、
はい、
前提核とか前提核ってこう重力にこう姿勢を保つような感覚、あと固有核って言って例えば目つぶって肘を90度曲げてくださいとか、力こぶ作ってくださいとかいう動きを自然とできますよね、
はい、
でそういうあと触覚暑さを感じるとか、はい、寒さを感じるとか、そういった感覚を普通の方々は自然と何も考えずに普通に座れてるし、普通にこう脱ぎ着したりとかできるんですけど、発達に偏りを持ってる子たちってこの感覚がデコボコしてるんですね。すごくたけてたり鈍かったりっていうバランスがものすごくあるので、それをそれがあると姿勢を保てなかったり集中できなかったり思いを言葉に出せなかったりということで、いろんなその不都合が日常の中で出てきます、
うん、
がそれを遊びを通してですね、例えばトランポリンを飛びながらボールをつかむとか、
はい、
なんかそういう遊びを通してその感覚を育ててあげるっていうようなことをやるのが感覚統合力です。
ということはあんまり暑さが分からないとか、
うん、
寒さが分からないっていうと、寒さが分からないと風邪ひいちゃったりとかね。
そうですね、
しますよね。
しますね。何を着ていいかとか、
うん、
暑さ寒さに合わせて着るものを調節したりのが苦手ですね、とても。
あ、なるほどね、はい、そうですか。ではそういった状況の中で、もう1年半以上経ちますけども、
はい、
熊本地震の時は、はい、大体どのような感じになったんでしょうかね。
熊本地震、
前田さんのご家族はどうだったんですか、は
い、そうですね、うちの当時が3年生の一番下の子が3年生だったんですけど、小学校の、はい、この子がですねものすごく敏感な子なんですね、感受性が高くて、
はい、
でその前の6年前の東日本大震災の時に、
はい、
テレビの映像を津波の映像とかずっと流されてましたよね、うん、はい、あれを見ただけで被災時になってしまって、自分の身に起きたかのように、うん、感じ取ってしまってですね、で被災時と同じような津波遊びをしたりとか、不安になって泣いちゃったりとか、
はい、
そういうことがあったんですね。でその時に私が当時お世話になってた専門家の先生が被災時と同じになってるから、
はい、
対処法をいろいろ教えてくださってたんですよ。なので今回実際に地震を被災してしまったので、
はい、
どうなることかと思ったんですけど、とにかく、不安にさせないということで、はい、前日の前震の時ですね、
はい、
あれがちょうど彼はお風呂に入ってたんですね、
はい、
ですごくその時はびっくりしたみたいですけど、その後、はい、家具とかを高いもの落ちてきそうなものは全部片付けて、
はい、
で本震の日の夜はもうみんなで一箇所に固まって、靴とかも置いてすぐ逃げれるように、荷物もまとめて靴も置いたりとかして、車もうち海沿いなので津波の警報が来るといけないからすぐ出れるようにして備えて寝てたんですね。
なるほど。
そしたら
東日本のやはりそれが予備知識があったから、
はい、ありましたね、はい、
よかったわけですね。
そうですね。なので本震が起きた時は津波で逃げてくださいって放送の同時にもう車で外に出れましたね。
あ、はい、またメダカのメンバーの会員さんのご家族なんかはいかがだったんでしょうか。はい、
そうですね、会員の皆さん方もいろんな方がいらしたんですけど、ご主人がどうしてもやっぱり仕事に出ないといけないとかいう形で、
はい、
お母さんと子どもさんだけで過ごさないといけないとか、家の中でですね、
はいはい、
でやっぱりどうしても集団が苦手だったりする子たちなので、
うん、
避難所になかなか行けないんですよね。
そうですよね、
うん、避難所に行くことがものすごく逆にストレスになってしまうので。
どうされてたの？
そうですね、もうやっぱり車の中で過ごされてたりとか、
はい、
あとは避難所にどうしても行かないといけない時は1日1時間 だけちょっと過ごしてみて、それを毎日少しずつ伸ばしていって慣らしていって、避難所でですね、で最終的にそこに寝泊まりできる状態まで慣らしながら訓練していくような形で利用されてたりとか。
じゃあ親御さんもお子さんも大変ですよね。
大変だったですね。ほとんどの方がやっぱり自宅か車内泊をされてた方が多かったですね。
そうですか。
嬉しいのに寂しくなる、楽しいのに悲しくなる、恋に似て眩しかった、恋のように切なかった。大好きな気持ち思い出すと泣きそうです。今も先生友達、私の心育ててくれたの。学びやろう日々、ありがとう。私たち違うんだね、顔の形心の形違うって面白いな、だからその手つなぎたくなる。初めてっていつも怖いけれど、とってもワクワクする。ねえパパねえママちょっと待ってて、この場所で飛び込んだ夏は私の心も裸だったんだね。この夏がずっとずっと続けばいいのにな。大好きな思い出すと泣きそうです。今も先生友達、私の明日作ってくれたの。学びやの日々、ありがとう。教えてくれましたね、違うって自由ってこと。教えてくれたんですね、大好きって幸せってこと。ほら自由で幸せ。 風です。私は今
現在はの活動としてはどのような活動になるんでしょうかね。
はい、今はですね、先ほどお話しました感覚統合の療育活動、月に1回ですね、はい、子どもたちが先生たちの下で、子どもたちは遊んでるような感じ、楽しんでるんですけど、そういった形の活動と、あとは、親御さんたち の日頃のお悩みがありますので、みんなで月に1回定例会で集まりまして、はいはいはい、日頃の悩み相談という形で、はい、みんなで知恵を出し合いまして、学校生活どういうふうに楽しく過ごさせて、スムーズに過ごさせていくかとかいうお話をしたり、あとは外部の方の電話相談とか、いろんな悩み相談もありますので、そういったこととかですね、いろんな、あと啓発活動とかに力を入れております。はい、
相談というと具体的にはどのような相談が多いんですか。
そうですね、今ね、とてもお電話が多いのが、おばあちゃんたちとかからもかかってきたりもするんですけど、
はい、
早くに発達障害の診断はもう3歳ぐらいでついてたりしてるんですが、
はい、
そのまま、ほったらかしっていうか、別に学校に行けるし、はい、特に支障はないのでってことで、療育機関につながってないとか、あと親がどうしても受け入れきれなくって、はい、そのまま、そうですね、そのまま過ごしてきてしまって、その子たちが今高校生、大学生、社会人ってなった時に、
はい、
どうしても不登校になってしまうとか、
はい、
仕事が続かないとか、はい、引きこもってしまって、
はい、
もうどうしようもありませんっていう形で、
はい、
お電話かけてこられる方がとても今多いですね。
なるほど。
はい、
じゃあある程度大きくなってから、そういうこの病気独特のこの症状というか、
はいはい、
出てきてしまうんですかね。
元から小さい時からあるんですけど、どうしても社会、学校って守られてますよ
ね。
ある程度勉強ができれば、
はいはい、
学校生活は遅れますけど、
はい、
社会に出たらやっぱりそれ以外のコミュニケーション能力だとか、
はいはい、
やっぱり仕事ってなると与えられたものをこなせないといけなかったりとかしますので、
そうですね、
そこが特性と合ってればですね、ものすごく
いいわけですね、
とてもいいんですけど、これが合ってないところに行ってしまうと、自分も周りもとても苦労しないといけないという形で、ちょっと空気が読めない人とか、ミスが多い人とかいう形になってきて責められてしまうというパターンが多いですね。
はい、それで会社を辞めてしまったりとか、
そうですね、
で引きこもってしまったりとか、そうですね、親としてはそれまで順調に来たように思うわけですけども、
そうですね、
社会出ていきなりそういう、子どもの、この立ち幅そういう壁にぶつかって、しまって、
そうですね、
また辛いですよね。
そうですね、特に高学歴の方がとても多いんですよね。発達障害の中でも私たちの、ところに来られる方って、自閉症スペクトラのものの中でも知的に高い方が多いので、割といい大学を出てお勉強が学生時代とてもできたっていう方が多いので、
飛び抜けて何かが優れてるっていう方多いですよね。
そうですね、だから特にやっぱりそこで苦労される点が多いですね。
本当に飛び抜けてそのいいものが伸ばせればいいんでしょうけども、そうでない、いい環境に置かれちゃうと、少し大変なことになってくるんでしょうかね。
そうですね、だから小さい時からやはり仕事を見据えた関わり、お勉強だけに特化するんじゃなくて、日常生活の中でやっぱり人とのやり取りとか、自分のその感覚の先ほどの過敏さなんかもとてもあるんですよね。だからその自分を知っていく作業と周りの方とどうやってそこを折り合いをつけていったらいいかっていうことを、なるべく小さいうちから親が受け入れてあげて、
はい、
しっかり子ども、この子は何を感じてるんだろうって、この子の感じ方、暑い寒いとかやっぱ違いますよね、人それぞれですね、
はい、
でそういったのをしっかり親が把握して、
はい、
で周りの先生方とか、
はい、
お友達も理解してくれて、
はい、
でのびのびと育っていってくれれば、
はい、
とても高い能力を持ってる部分がありますので、この子たち、
はいはい、
それを伸ばしていくとですね、
はい、
世の中がすごくもっと便利に、なっていくようなものもいっぱい作ってくれると思うので、
はい、
まあ、そこが一番大事かな。早期発見と早期療育ですね。あ、はい、あと、はい、皆さん方の啓発、どうしても発達障害って障害がつきますので、
はい、
マイナスイメージが、
名前も良くないですよね、
はい、とても名前で、なんか名前だけが一人歩きしちゃってるので、
はい、
でもすごいあの能力を持ってるんですよね。だからこれがネーミングが変わると、皆さんうちも持ってますって感じで、あの手を挙げて堂々とこう自慢できるような感覚になれるようなものだと私は思ってますので、とても魅力的な方がたくさん発達障害持ってる方は、
ね、芸能界なんかも何か多いっていうふうに ね、
うん、そうですね。
今あのスポーツの選手とか、
はい、お昼のドラマで黒柳さんのトットちゃんっていうドラマがあってますけど、
はい、
あのやっぱり黒柳さんの育て、あのご両親の育て方を見てて、やっぱものすごく私もあの再度やっぱりこういうふうに育てていってあげたらとても伸びるんだなっていうふうに、はい、感じて見てます。
要はじゃあ親御さんのその子供さんをこの認めて、
うん、
その今そのままでいいんだよと、
そうですね、
そういうこの、うん、のものの見方、
はい、
ができてったらいいわけですね、
はい、もう全然あの違うと思います。その子その子それぞれの個性をもう自分で勝手に伸ばしていきますので、
親とするとこういうふうに育てたいとか、うん、ああいうふうに育てたいとか
ありますよね、
教育ママになってみたり、うん、ありますけども、はい、それを取っ払っていくような、
はい、
この親に変わる必要があるということですね、
はい、そうですね、はい、
あ、
もう あなたはあなたのまんまでいいよってい う, もうあなたの人生はあなたのものだからっていうような視点で、こうあの親はお手伝いというかですね、しっかりその子を観察して、あの可能性伸ばせるようなお手伝いをするっていう形で関われたらなと、はい、思ってます。
あ、なるほどね、
はい、
よく分からせてもらいました。またあの、親御さんはそうでしょうけども、一般の私たちのような人間はどのように、
はい、あ、そうですね、意外と発達障害の方って身近にいるんですよね、
はい、
診断がついてないくって、はい、あの社会にうまく融合できてあの仕事されている方もたくさんいらっしゃるので、
うん、私のなんかも気がつかないけれども、
はい、
目の前にそういう方がいらっしゃるということもあるわけですよね。
そうです、そうです、はい、で気づいてないけど自分もそうだっていう方もいらっしゃるかもしれない、
うん、私もなんかそんな自分でもそういう感じがしますけども、
だからなんか発達障害ってなんだどんなことって今あのいろんなテレビとかあのラジオとかでもいろいろ特集してくださってますので、なんかそういうのに興味を持って、はい、あの知って、いただけたらなっていうふうに、とても、うん、あの見方によっては面白いですし、はい、魅力的ですし、
はい、
あのとても素敵な、はい、方ばかりなので、
うん、
なんか障害ってつくのでですね、どうしても身構えてしまいますけど、
あ、そうですね、
うん、そういったところ
名前変えましょうよね。
そうですね、ぜひ変えていただきたいですね。
そういう運動していくべきですよこれね、
はい、そうですね、
はいはい、みんなそれぞれ人間というのは特性を持ってるわけですから、うん、
はいはい、
それを生かしていけるような社会、
はい、
そういう社会を本当作っていきたいなという私なんかも、はい、思いますね、
はい、もう私もそう思います、はい、
あ、そうですね、
はい、
いや、そういった社会を作るように、
はい、
お互いに、
はい、
頑張っていきたいなという
ふうに思います。はい、よろしくお願いします。
何かあの お知らせがあるというふうに伺いましたけど、
あ、はい、12月の17日、はい、日曜日にですね、あのメダカの1年の中で一番の子どもたちが楽しみにしてます、クリスマス会というイベントを行います。で、場所は熊本県新商社福祉センターの体育館なんですけど、体育館の中いっぱいに滑り台とか迷路とかですね、いろんなその感覚統合を感覚を促す、はい、遊びをあの親と先生たちで手作りで作りまして、はい、昼からそこで子どもたちがあの思いっきり遊ぶという、イベントを行います。であのメダカのブログにも内容詳細載せてますので、はい、まだ参加受け付けておりますので、これ会員外の方も参加できますので、ぜひご興味ある方は、
はいはい、
ご参加お待ちしております。
はい、
分
かりました。ということで、ございます、本日は、熊本発達支援親の会メダカの、代表前田恵子さんにお越しいただきました、
はい、
私自身も発達障害の方々に対するこの見方が今日はですね、
はい、
すごく変わったように思いました、
はい、
前田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お送りした曲は、本日のゲスト前田恵子さんからのリクエスト、福山雅治の巴学園でした。心のハーフタイム、本日27回目の放送はいかがでしたか。熊本発達支援親の会メダカ代表の前田恵子さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp、 koro@fm791.jp、 ファックス番号は 050-3730-3256、 050-3730-3256 です。なお、この放送は12月13日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は12月23日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。